それでは審査員の北川圭介さんからご好評いただきたいと思います。まず最初に今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの応募作品を通してのご感想をお聞かせいただけますでしょうか。
はい、よろしくお願いします。まあ今回300近く集まってきまして、
はい、
テーマとしては、昨年が変わること変わらないことで今年が大きいこと小さいことということで、まあ、結構まあ抽象的という言い方はよくテーマに対して意見いただくんですけれども、はい、できるだけ建築の持っているどんな建築を持っているプリミティブなものをテーマにしたいという気持ちが強いんですね。つまりこうビルディングタイプを例えば図書館とか美術館とか住宅とかっていうふうに決めてしまうのでもなく、もう少しこう言葉をできるだけ超えるような、アイデアを、こうアイデアというか建築そのものですよね、はい、というものをできるだけこう、いろいろな考え方を拾っていきたいと思って、いまして、でそういった中で、まあ、大きいこと小さいことという考え方に対してすごくまあ皆さんいろんな着眼点でやられてたことはあったんですが、
はい、
できるだけそのなんて言うんでしょうね、具体的な大きさ小ささだけではなくてそこに対するこうやっぱり自分の世界観とか自分の意思みたいなものをしっかり表れているものに対して、うん、今回は選ぼうかなと思って、まあ、大体 2,4,6,9 個ですね、9作品金賞銀賞銅賞と6個の佳作を選ばさせてもらいました。プレゼンテーションがですね今年結構また良くなってるなというのが一つの大きな印象で、
はい、
昨年も結構これどういうふうにこうテクニック的にプレゼンテーションやってるのかなということが気になったのいっぱいあったんですけれども、今年はそのもう少しこう見てて美しいなというものが、結構多いなという印象がありました。
なるほど、ありがとうございます、はい、では続いて受賞の各作品についてお話をいただきます。まず最初に選ばれた金賞についてお話しいただけますでしょうか。
はい、私が金賞で選んだのが1046番の私の世界は私が回すというものですね、
はい、
これはまあ全くの球体の中に、一つの部屋というふうにこの人は言ってるわけですが、そこに家具が、球体にこう均等にこう配置がされてまして、
はい、
まあ、海の上に浮かんでるんですよね。海、まあ、多分海なんですよね。
はい、
で彼が言ってるのがこの地球とこの部屋を対比させながらそこの関わりの中で、自分が存在することを確認できるようなデバイスとしての建築を、考えていると思うんですね。つまりこう球体だもんですから外側から見ると、
はい、
でも内側には家具がいっぱい置いてあると、で、一見外から見ると何もわからないんですが内側中に人が一人入ることでその人が動くことで、
はい、
この球体の建築というものも海の上で映って事故のがこう、まあ、具体的には回転しながらとか、
はい、
もしくは何か動作をするとこう上下運動するのかもしれませんが、ここの中に私がいないと回らないっていうところがすごくこうやっぱり建築としてのプリミティブなものを持っているということと、
はい、
あと彼が言っているのがこの地球と部屋というものを一番こう、まあ、私たちが体験する日常の中で一番大きなものが地球 で一番小さなものが個室っていう一つの部屋ですよね、というところに着眼点を置いてここまで仕上げてるっていうのは、まあ、よくできやったなという感じが強くて、
はい、
まあ、最初ずっと見てる中でだいたい、そうですね、50ぐらいかな、まあ、記憶に残るものってやっぱりあるんですね、強く記憶に残るもの、
はい、
でその中でも、まあ、どうでしょうね、やっぱりこれかなっていうのが、
うん、
何と見てもこれ選んでしまうということがあってで、はい、まあブレないなと思って、考えました。で、まあ、すごくいろんなところに多面的にそのプリミティブさが、内在している建築で、
はい、
まあ、実際これが今すぐこう立ってというか水の上に浮かんでどうだという話もあるかもしれませんが、
はい、
でも今回のテーマに対して建築がそもそも持っているような概念をもう一度しっかりとこう私たちに考え直させてもらえるような考え、まあ、具体的な絵もあるし、
はい、
提案もあるということ で、
うん、
でそれでこれを選びました。
あ、はい、
はい、まあ、
はい、あ、
なんでしょうね、まあ、洗濯物が干してあったりとかするんですよ。
で
それが回転することで、ちゃんとこう重力ですよね、上下の、こう球体にもの中にもやはりこう人間が、どうしても拭うこともできない重力、はい、地球の重力というものをしっかり表していることと、あともう一つが水の上にこれ浮かべているのがやっぱりすごいなと思って、
はい、
まあ、建築って定着してないといけないものではあるものの、これって船のようなものでもなく、あくまでこう一つの完結した建築を提示しているというところで、
はい、
まあ、高く評価したいなと思いました。
なるほど、はい、ありがとうございます、
はい、
では続いて銀賞の作品についてお伺いしてよろしいでしょうか。
はい、銀賞が1276番の、アリス空間の砂漠化思考というものですね、はい、この彼が言っているのが、まあ、人間が途中で書いてあるんですが、人間の視認できる地平線が地形的な変化を加味せずに、まあ、おおよそ 4.4 キロっていうんですね。つまりこれは地球がこう回って、まるで丸くできてて、で純粋に何もなければ、人間の大体の目線からずっと遠くを見ていくと、その地平線で見えてくるのって 4.4 キロぐらいということを、まあ、途中で言いつつも、はい、まあ、やっぱりこう人間が認識する大きさ小ささっていうものって、
はい、
絶対的な大きさ、つまり例えばテーブルの高さが700ミリだったり、椅子の座面がだいたい400ミリだったり、天井高さが用途によっては3メートルだったり、もう少しこう低かったりとか、
はい、
いろんなこう大きさっていろんなこう認識というか規制概念であると思うんですよ、いろんなレベルで、でそういった中で一番こう大きさ小ささを初見的にこう、もう動物的感覚を超えて、
はい、
もう人間のスケールと地球のスケールっていうものだけから出てくるこういった 4.4 メートルみたいなスケールを、一つ一つ丁寧に空間化しているものなんですね、
はい、
で、そのスケール感っていうものは、まず言ってみればその法規的な建築基準法で定まってくるスケールとか大きさっていうかっていうものって本当にもう現代的なものだと思うんですよ。ここもう、ね、こう何年っていうものだと思うんですが、太古からこうつながってくるようなスケールっていうものを、一つずつこう考え直しながら、
はい、
空間を作り上げていくことで建築を作り上げていくことで、はい、まあ、例えば内側にいたかのような感じがするところは実は外側であったとか、スケールの手がかりとなる窓という意味の記憶を揺さぶるとか、
はい、
なんでしょうね、こうくり抜いたような空間だけれどそれは実は表層のみから構成されているとか、まあ、絵を見てもらうともうすごいこう、はい、なんて言うんでしょうね、こう建築と空間に対する大きさ小ささというところにすごくフェチな感覚で取り組んでいるというところはすごい、うん、まあ、高く評価していいかなと思って、はい、なかなかここまで思考することってできないと思うんですよね。こう考えたりすることもできないだろうし、うん、
はい、
どうしても人間って。でもそういったところを絶対的尺度でもなく相対的尺度でもなく、自分がもうこうね、こう動物的を超えたこう地球上のこう存在っていうところかな、なんかそんなようなところまで考えて、はい、ここまで提案してるというのはすごく可能性あるんじゃないかなと思って選びました。
はい、ありがとうございます、はい、では続いて同賞の作品についてお伺いしてよろしいでしょうか。
はい、同賞で選んだのが、1292番の、スキマーアーキテクチャーというものですね、
はい、
まあ、白黒が結構明快なもので、隙間にネットワークを、まあ、作るというようなものですね。 7.5 メートルのグリッド状に図と地のブロックを当てはめていくというものですね、はい、でこれブロックなのでそんなにこうすごくこう難しい形をしているわけでもなく、
はい、
なんて言うんでしょうね、結構例えば作ろうと思えば結構作りやすいと思うんですよね、うん、でこれが持ってる、可能性として考えさせられたのが、
はい、
まあ、人間ってどうしても平面と断面っていうかこう三次元的な中に身を置いてるので空間の中に、うん、でそういった時にこれって平面であったり断面であったり、まあ、時にはこう立面的なものにもなり得るし、
はい、
っていうんでしょうね。しかもそのこうやって裏側っていう言い方じゃなくて隙間っていう言い方をしているこの提案っていうのは、
はい、
多分その部屋と呼ばれるようなところにいることを超えて、まあ、ここにも書いてあるけど無限に拡張されうるっていうふうに言ってるんですよね。 あの裏と表もなく、
はい、
連続的にこういう、なんて言うんでしょうね、こういうの、図的には白黒結構明快に分かれてはいるようなんですが、
はい、
断面になったり平面になったり、
うん、
その空間がまさに拡張しているその、部屋の奥の方まで、白いところがカーブして入ってきているものが、そのカーブがそのまま、はい、あの結構こう外側、建物の外側輪郭側のところのカーブに、大きさとしてはなっていたりとかして、はい、あの操作としてはそんなに大きなことやってないはずなのに、
はい、
建築自体が、まあ、つまりパーツがいくつかに決まってるはずなのに、
うん、
それがこう建築のこう人が入ることで、
はい、
使われ方も含めて、こういろんなこう様相に変わっていくというか、
はい、
結構これ作ろうと思えば比較的簡単に、簡単って言っちゃいけないけど、比較的こう実現可能な案だとは思うんですよね、うん、でもそれをこうちょっとしたカードのことをいろいろ示唆したりとか、表と裏みたいな、ところを超えた概念が入っていると思って、はい、これはすごいなと思って選びました。
なるほど。なかなかその単純なパーツの組み合わせから多様な空間を見せるという、うん、なんかアイロニカルな、
はい、
ちょっと皮肉がかってるような感じもするんですが、
そうですね、うん、パッと見はやっぱパズルのような感じではあると思うんですけれども、
はい、
なんて言うんでしょうね。しかもすごく大きなものと小さなものを混在させているわけでもなく、逆にある定点を定めてあげることで、
はい、
そのしかも正方形ですよね。こう、あんまりこう操作しすぎてないところの中で、
はい、
いろんなこう、なんでしょうね、端っこの方で、植栽を手加えてたりとか、
はい、
ベッドがあるところが、まあ、ちょっとこう端っこの方であったりとか、
はい、
これシンプルながらよく見るといろんなことを想起させるなと思って、でそれって多分無限に拡張されていく生活像というのがここにあるのかなと思って、至ってこう狙ってきてないと思うんですよ彼って。こう
高級の
一発で来てないというか、
はい、
なんかそういったところをしっかり評価してあげたいなと思って、
ね、なるほど、
選びました。
はい、ありがとうございます、はい、では続いて佳作の各作品についてお伺いしたいと思います、は
い、いきます。佳作のまず一つ目が、1009番ですね、
はい、
縮まる家っていうものですね、これは、一見4階建ての、プランで、それほど大きな、やっぱりこれも操作してないんですよ。もう本当一般的にありそうな間取りをしてるんですね、
は
い、で中に少しこう共有の空間みたいな吹き抜けみたいなものを取ったりしてはいるんですが、
はい、
この人がちょこっとだけやってほんの少しだけですよ本当にやってるのが、やっぱりその人間の身体的感覚の、身体的感覚という言葉はそんなにあまり使いたくないんですが、なんでしょうね、こう縮んだり広がったりとか、まあ、ほぼ見えないレベルでの微妙なこう違いを、うん、差異を建築の中に作っていくことで、
はい、
なんでしょうね、実はその人間の持ってるその700ミリみたいな大きさではなくて、
はい、
そのちょっとした傾きであったり、ちょっとしたこう触覚的なものに近いかもしれませんね、この建築って。
あ、うん、なるほど。
なんかこうスケールとか尺度とかっていうものを超えたその触覚的なこう感覚がよく、いろんなところで考えられているかなと思って、でそういったところに着眼したのがあんまりなかったので、
はい、
まあ、しっかり評価してあげたいなと思ってこれを選びましたね。
かなりその身体感覚というのに根ざしているような感じがするんですけれども、は
い、そうですよね。あるじゃないですか、例えば、部屋の温度が例えば20度から25度とか30度とか、
はい、
分かりやすいものも一方である中で、
うん、
本当に着衣がちょっとこうなんて言うんでしょうね、1枚薄手を羽織っただけですごくこう、居場所のこうそこの、うん、なんて言うんでしょう、こう過ごし方というか、
はい、
その時間の過ごし方っていうのは多分いろいろ変わってくると思うんですよね。でその着衣な感覚っていうかね、もう本当に薄手のものを、はい、ほんのちょっとこう勘案してあげるだけで、建築って大きなことやらなくても、大きなことってその、極端なことしなくても、はい、もうこれだけのことでこれだけこうね、なんかいろんな、 かな、大きなものって多分選択しやすいと思うんですよね。こう、人間が受け入れる、はいはい、受け入れられて、こういうすごく、まあ、身体的ってことになってくるのかもしれませんが、
はい、
ほんのちょっとのこのズレとか、そういったものって人間に深く作用してくるんだろうなと思って、でそれが生活にも深くこう関わっていくことができれば、この家ってすごい思い出にもなるだろうし、時間を刻んでると思うんですよね、はい、そういったもので評価したいなと思いました。
はい、ありがとうございます、はい、では続いて次の佳作の作品をお願いします。
はい、これが、1032番のパンテオンっていうものですね。まあ、パンテオンといえば一般的にはまあ西洋にある半球状のものとかをイメージすると思うんですが、これはまあ駅前の広場ですかね。正方形の比較的こうスラブも厚い天井というか屋根がかかってて、でど真ん中にこの小さい穴が設けられると。でそこの何て言うんでしょうね、下にマーケットがあって、で街の中にこういった空間が入ってくるわけですが、
はい、
いいなと思ったのが、まず、まあ、立地の設定もいいと思うんですよ。
こ
う左上にある、まあ、航空写真なんか見てみると、はい、その真ん中に周りの建物とか街を見てみると、真ん中に中庭がすごくある、こうコートヤードがあるね、街並みをしているわけなんですね。で多分そういったところを設定しているはずなんですけれども、うん、このパンテオンの設計のうまいなと思ったのが、なんだろうな、その、さっきもちょっと触れたけど、大きさ小ささって何ミリとか何センチとか、いろんな何フィートとかっていう、その絶対的な大きさから来る、大きさ小ささもあれば、相対的な大きさ小ささってあると思うんですよね。一般的なスケール、もしくは人間のスケールからして、その比率の関係で出てくる大きさ小ささ、
はい、
でこれがパンテオンのまあ明快だなと思ったのは、まあ後で言うけど、絵はすごい綺麗だと思うんですよね、表現として。だからこのまま4枚の、まあ、構成で、4枚というかな、こう右上左上右下左下の4枚で明快にできてるんですが、これ自体こう飾っておいてもいいかなと思わせるもの、表現力というのはすごいなと思う一方で、その大きさ小ささに関しては、なんていうかな、まあさっきの絶対的なスケールでもなく相対的なスケールでもなくて、逆にこう例外のものを挿入していくことで、大きさ小ささをこう全くこうここにない概念を入れることで、街の中に入れてあげることで、大きさ小ささっていうものが、ここの中に現れてきてるんじゃないかなと思って、なんかその環境に合わせてこう作っていくような、条件として作っていくような手法ではなくて、なんていうのかな、こう例外っていう感じかな、やっぱり。それを挿入することで、しかもそれが光の小さな穴ではあるんですけども、そういうようなやり方って意外にこうなかなか見ないやり方かなと思って、つまりこう出来上がったものがすごく分かりやすいわけでもなく、分かりやすいっていうのはそのコンセプトが明快にあるというよりも、文脈の上にない例外なものをこう挿入することで、大きさ小ささみたいなところを逆照射する、手法っていうのは、面白いなと思って、これどうかな、外国の人が出してるのかちょっと分かりませんけれども、まあ、絵がすごく綺麗ということもあって選びました。
はい、はい、ありがとうございます。では続いての作品についてお願いいたします。
はい、次は1057番ですね。
はい、
デディケイト、コントリバンスというものですが、これは、まあ、橋なんですね。
はい、
赤茶色で表現をしてあるんですけれども、まあ、これはシンプルにすごい綺麗っていうことですね。綺麗っていうのはその提案されている橋自体が、綺麗にできている上に、
はい、
よく読んでいくと、これ結ばれてるんですよね。ワイヤーをどんどん結んでいくことで、小さなこう結び目みたいなものが大きくなっていって、
はい、
で、スケールをこうある尺度をこう人間のね、こう例えば1メートルとかっていうもののよりも小さいものと大きいものって分けていくことでもなく、結び目が連続していくことでどんどん大きくなっていって、一つのこう橋になっている上で、
はい、
その小さい結び目みたいなものもすごく綺麗にできてるし、 大きく全いろんなものが全体像が結ばれていった結果として全体像を見ても比較的こう綺麗にできてるなと思って、
はい、
やる、まあ、なんて言うんでしょうね、結構こう具体的なこうアイデアコンペっていうことを超えて、かなりこう実力のある人だろうなと思って、まあ、会ってみたいなっていう気持ちにさせられたので、はい、これは選んでみました。
あ、なるほど、はい、ありがとうございます。はい、では次の作品についてもお伺いしてよろしいでしょうか。
はい、次が、加速4つ目が1093番の、
はい、
現実と虚構の横断あるいはその間にとどまり続けること狭間に続けることというものですが、
はい、
これは、キリコの絵ですね、右上にある、この絵を、まあ、なんていうかな、こう、絵画の中の空間と実際の建築の空間っていうものですよね。2次元の中に表現される空間と3次元の中に表現、3次元に表現される3次元的空間。
は
い、そこの、まあ、関係を通っていくものだと思うんですね。
はい、
でこういう見方って、まあ、新しいっていうわけでもないとは思うんですけれども、うん、ただこれがうまいなと思ったのが、その左上のパースのところで、はい、絵の中から出てくる具体的なこう 絵からこう逆再描画した空間というか、はい、3次元化したような空間の、中でこうブランコ使って遊んでる子供がいるんですよね、はい、女の子かな、でこういう時にこれを見た時にちょっと思ったんだけれど、
はい、
これってキリコの絵の中にいるこの遊んでる女の子だと思うんですよね、
はい、
で、その形而上学的なものだと思うんですが、その、やっぱりなんていうかな、こう絵画と建築を考えていく上で、
うん、
2次元というものって本当は奥行き持ってないはずなんだけど、空気を持ってて、
はい、
それがこの3次元化されたものの中にこうで、この女の子がみんなが多分知ってる絵を見ればあっとわかる女の子が、うん、
はい、
こういった形で、こう遊び回ってる姿っていうのは、なんて言うんでしょうね、まあ絵画って大きさがあるわけですけれども、それを超えて建築の方の大きさっていうものを、あんまりこう規定しないような、
はい、
2次元の絵画の構成っていうものを3次元に持ってくることで、その建築の可能性ってすごくいろいろあるんだろうなと思って、まあ、こう絵の中では一つのゲート、大きなゲートであるところをブランコにすることで遊んでると、はい、なんかそういった意味で絵画が持っている可能性っていうのはすごく考えさせられるなと思って、こう建築に応用したときに建築ってまだまだすごい可能性があるんだよということを示してもらってるなと思って、はい、うん、なんか初言的だなと思って、
あ、
可能性を示された初言的な作品だなと思って選びました。
はい、ありがとうございます。はい、では次の作品についてもお伺いしてよろしいでしょうか。
はい、次は1211番の気配りの塔ですね。
はい、
でこれは、気配っていうものをちょっとここに書いてはあるんですね。気配りですね、
はい、
気配というか、で気配は小さくて高さは大きいっていうこと書いてあるんですが、
はい、
まあ、気配というのは気を配るっていうふうに書きますよね、でその 気の配り方というか気を配ってしまうところに着眼したときに、
はい、
水平方向と垂直方向って、まあ、もちろん価値観って違うはずなんですよ、
うん、
垂直方向につながっている吹き抜けの空間と全くそれが同じ形になって水平方向につながっている空間っていうのは全くまあ違うはずなのに、
はい、
でそれをこの水平方向っていうのはそんなにプランとして面白いことをやってるわけではないと思うんですね、これね、非常にシンプルに、
はい、
まあ、コマの部屋が、こう垂直方向にいろんな構成してるだけだと思うんですよ、うん、なんだけどその逆に水平方向のこう面白さというか、操作できるいろんな多様性みたいなものを、横に置いといて、
はい、
で垂直方向の、こう空間のつながりだったり長いこうはしごがあったりとか、
はい、
なんかそういったところで高さだけにこう執着したような、設計をしているんですよ、
はい、
でそういうものが、ただ一つの家だけではなくて、隣の家とのこの狭間のところでつながっていて、でそこで洗濯干しているものもいれば、長い階段をこう渡りながら手をタッチしてたりとか、住民の人とタッチしてたりとか、はい、音楽する場所だったりとか、でその音楽がなんとなくこう聞こえてくるような高いところに椅子があったりとか、
はい、
そういった意味でこう高さ方向の持っている気配りみたいなものは、 なんていうんでしょうね、にこう限って考えていくと、
はい、
建築の間取りっていうものだけではなくて、垂直方向だけにこうフェチに考えていくことで、建築から街もしくはインテリアとか、
はい、
一般的にこうインテリア建築都市環境みたいな、
はい、
そのスケールをこう貫くようなことができるのかなと思って、はい、まあ、垂直方向ってすごいなと思って、うん、人間ってやっぱり水平方向に歩く、動物なもんですから、
うん、
なんかそういった水平っていうものをこう逆に、脇に置いとくことで、垂直方向ってすごいいろんな可能性持ってるんだなと思って、うん、そういった意味で面白いと思います。
なるほど、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、では次が佳作の最後の作品でしょうか、はい、
そうですね、
はい、
これが1246番のドレープ・ドゥっていうものですね。これはまあパッと見ですけども、子どもの頃はまあ段差が、はい、まあ高かったと。で大きくなるに従って、その段差のこう高かった記憶みたいなものがなくなって、
はい、
人間のスケールにどうしても合ってきちゃうわけですよね。で、まあ、昔のこう段差が一つずつが高かったっていうことを、まあ、知らず知らずのうちにやっぱり便利な世の中で設計していっちゃうので、忘れていってしまうわけですよね、
はい、
そういったところ時に、このドレープトっていうものは、なんていうかな、こう緩やかな斜面が折り重なるようにいろんな傾斜がこう重なっていくことで、一つの、まあ、なんていうかな、こう、オブジェクト的な居場所を作ってるわけなんですよ。床面がデコボコして、デコボコっていうかこうカクカクこう折れ曲がって折半になってて、
はい、
で天井も折半になってると。でそこの中に柱が均等にこう立ってるっていうのもいいと思うんですが、
はい、
その天井面と床面のこう傾きのみで、まあ、建築を作ってて、でこれあわよくばですけれども、
はい、
なんとなくこう見てる限りこう人が居場所が変わることでこうちょっと揺らぐような感じだと思うんですね。そこまでこれが表現してるかどうか分かりませんが、
はい、
そういう、こう一つの建築においてどこに人がいるかということで少しずつこう傾きが変わっていくことで、
はい、
なんていうかその例えば使いやすいキッチンがちょっと使いにくくなったりとか、寝てるこうベッドがちょっと斜めになってリクライニングするような感じになったりとか、
はい、
なんかそういった連続ってなんていうかな、その傾きっていうところですよね。傾斜って建築の中で結構ね、12分の1とか20分の1とかいろんな角度ってあると思うんですよ。階段なんてそれが一番結構厳しいというか、面積は特にこう限られた部屋では、
はい、
傾斜って決まってくると思うんですけども、踏みづらとか蹴上げとか、はい、そういったもののその傾斜っていうものをちょっとした傾斜がこう家全体を変えていくような一つの全体像を示しているっていう意味で、なんか面白いなと思って選びましたね。
ありがとうございます、はいはい、では以上で作品については終わりで、次が最後の質問となるんですけれども、今回のテーマである大きいこと小さいこと、これについて建築から見た捉え方をお聞かせいただけますでしょうか。
はい、今日今回300近くの作品見て、300作品が、まあ、今覚えている中でも300のそれぞれの個性がよく出てたと思うんですね、
はい、
でまあ安直に言えば大きいこと小さいことにすごくダイレクトに答えちゃってる作品って多いっていう言い方もできちゃうと思うんですよね。そうすると大体200から250ぐらいは解釈がない、こう建築のアイデアというかテーマに対しての切り口がそんなにこう明快じゃなかったっていうところがとも言えるんですが、よーく見ていくと、
はい、
大きいこと小さいことってい こうテーマに対していろんな可能性持ってんだなと思いましたね。まず、まあ、物質的な素材の大きさ小ささみたいなもの、例えば、うん、貝殻使った街をこうリノベーションしていくようなものもあったりするんですが、
はい、
一方で結構なんていうかな、こう街のスケールで大きなテントをかけて、でそれで大きい街を小さくこうしていくような感覚だったりとか、
はい、
あとは何でしょうね、まあ、水平垂直に着眼することでさっきあったけれど大きいこと小さいことをいろんなこう切り口を与えてあげるというか、
はい、
多分大きさ小ささって普通は建築でいうとやっぱりミリとか、フィートとかインチっていうところになっていくと思うんですが、そういったところを超えて、なんかいろんなそれこそ最初に言ったプリミティブな建築の持ってる、 大きさ小ささっていうところだけを撮っても、
はい、
もういろんなこう着眼点で撮られることができるんだなと思って、はい、うん、かなりこう今回も興味持って審査させていただきました。
あ、はい、
まあ、あとはそうですね、具体的な実現可能性を含んだ提案を出している中で、
はい、
モックアップというかモデルを模型を実際に作ってみてそれで検証している作品なんかもあったりして、そういったものはねすごくいいと思いましたね。アイデアっていう一発で終わるのではなくて、それをできるだけ実現していく可能性を示そうとしているとこ、実際も作ったものというわけではなく示そうとしている姿勢は、はい、今回すごくいいなと思って、なんていうかな、去年の400ぐらいのものと比べても何か一つのことにしっかりこうテーマを与えて、なんかこう出来上がるものだけを考えているのではなくて、よりその大きいこと小さいことというテーマに対しての重きを置いて、具体的な建築を考えている人が多かったなと思って、それがすごく良かったと思いました。
はい、ありがとうございます。はい、それでは、これで以上、すべての質問が終了となります。本日はお忙しい中どうもありがとうございました。
ありがとうございました。